時刻は午後6時になりました。こんばんは。今日も始まりました福岡町角森部宿、ナビゲーターの中島和明です。この番組はスポーツ&メンタルトレーナーでいらっしゃいます森部正弘先生の人生をキラキラ輝かせるための心の磨き方、体の鍛え方を分かりやすくお伝えするプログラムです。ということでパーソナリティはこの方です。
こんばんは、森部正弘です。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ぐっと寒くなってまいりまして、私まだ鼻声なんですけれども、
治らないですね
これ副鼻腔炎って耳鼻科で診断されまして、まあ、風邪とかじゃないんですけど、はいはい、まあ、一回なってくるとなかなか治るには遅いらしいですね。
そうですよね、でしかもやっぱ苦しいじゃないですか。
そうなんです、
鼻が通らない
と。そうなんですよ。で、筋トレするときもですね、ちょっと頭を下げたりするとグーンと痛くなったりするんですけれども、
こうなんていうんですかね、こう溜まった感じがあるじゃないですか。
そうなんですよ、ね。まあ、それでこうやる気がちょっとそがれてしまう時期もあったんですけど、はい、まあ、病院に通いながらとお薬もですね飲んで、うん、まあ、そういうふうな頭が痛いとか顔面が痛いというところはもう過ぎたのでですね、うん、今できるだけ筋トレ、させていただいております。
なるほど、
はい、はい。ちなみに先生の方は筋トレの方への取り組みはいかがでございますか。
ですね、なかなか調子はいいですね、
うん。なんかちょっとフェイスブック見てると、はい、なんかまたずっと悩まされていた肩が、
もうそうなんだよ、肩が本当痛くて、動きも制限がされていて、もうかなり苦しんでるんですね。まあ、今までまあいろんな怪我をしてきたんですけれども、はい、やっぱまあこの年になっての怪我なんで、かなりやっぱダメージが大きかったみたいなんですけど、1月の4日にまあ痛めてですね、
はい、
でそれからもうずっと痛かったんですよ。で、一時期ちょっとこう良くなりかけてた時に3月ぐらいですね、はい、そのまあ大学の体育の授業の、まあ、準備で、うん、そうなんかバレーボールのこうシミュレーションマッチみたいなのをしなきゃいけなくて、ほうほうほう、それ負けるのが嫌だからめちゃめちゃやって、それでまた悪くなってっていうところからもうずっと悪かったんです、はい、もう痛くてですね、でまあ、バーベルをこう寝転がってですね、うん、胸の上でグッとこうプレスするベンチプレスっていう種目があるんですけど、はい、これがですね、うん、バーベルのシャフトだけでも持てなかったんです、痛くて、
はい、
あ、20キロしかないんですけど、それでも痛くてですね、引っかかるみたいな感じで、ダメだダメだっていう風に思っててですね、もうどうしようかなと思ってたんですけど、まあ、かといってやんなくても戻らないですよね、
はい、
だからもう可動域を変えてみたり角度を変えてみたりとかですね、うん、まあ、いろんなことをやっていった結果、昨日100キロが上がりました。
すごいですよね、
まあ、徐々に
戻って中みたいな、いつの間にみたいな、
はい、
何かこうコツとかこうグッとこうそこの可動域とかを調整したりとか痛みを改善する何かあったんですか。
いや、もうですね、自分でできることってのはまあほぼほぼやってるんですけれども、うん、やっぱりまあそれだけだとですね、まあ、どうしてもこううまくいかない部分があって、まあ、やっぱその無理してるからそのなんていうのかな、筋肉がもうその固まって骨格にまで影響を与えてるみたいなところがあってですね、うん、でそれでまあその専門 の、まあその理学療法士の先生とかにちょっとこういじくってもらったり、うん、鍼灸整骨院の先生に、はい、まあ、見ていただいたりとかして、うん、で、まあ、一番直近の先週ちょっと見てもらったんですけど、鍼灸の先生に、これ良かったですね。
あ、そうですか。
はい、もう終わった瞬間に、お、これ軽いねみたいな感じで、
なるほどですね、
はい、まあ、これからですね、まあ、無理はしないようにしつつまあ、ちょっとね、自己ベストを更新していこうかなというふうに考えております、
うん、なるほどですね。もう残り本当に今年も1ヶ月となってまいりまして、
はい、
ね、まあ、そういった本当先生 もうご自身の体で体現されてきたさまざまなメソッド、それをまあ伝える年末の、
そうですね、
素晴らしいセミナーもあるそうで、
はいはい、特別セミナーということですね、はい、これはうちのジムをまあ利用している人に限ったことではないんですけれども、はい、中学生それから高校生とかでスポーツで進学をする人たちのためにですね、うん、まあ、体作りに関する食事法とか、うん、あるいはこうよりよく、まあ、上手に体が動けるようにするっていう身体調整機能 の、
はい、
運動の実技とかを含めた、
うん、
理論と実技の講座をですね、はい、まあ、3時間コースで12月30日に18時から21時まで行います。
かなり中身の濃い感じですね、
は
い、
そうですね。でこれは まあ、同業の方ですね、トレーナーさんだとか、うん、あるいはまたそのこう子供さんの保護者の方とかですね、うん、お子様が、まあ、何らかまあご都合で参加されない場合でも保護者の方だけでもご参加いただけます、
うん、はい、なるほどですね。3時間実技と座学も両方ということなので、
まあ、
ここでグッとこういいものをですね、はい、得て、またご自身のフィールドで生かしていただくということですね。
結構ですね、うちからいろんな大学、有力な大学、高校とかにまあ進学して、うん、それでレギュラー取ったりとかですね、
うん、
新聞に載ったりするような子も出てきてますんでね、はい、まあ、楽しみですね。
ぜひ、はい、ご関心のある方はあのこちら、ゲットさんの方にお問い合わせいただければお申し込みができると、
はい、0946-24-3636 でございます、
はいはい、ぜひよろしくお願いいたします。ということでですね、この番組ではさまざまな先生が本当に ご自身のお体を使いながら、ね、
調
節したいろんなメソッド、
まさに人体実験ですからね、
それをですね、究極の、はい、本当にまあそれをもう、ま、皆さんに伝えて、実際にそれをこう講義を受けたり、実際にですね、自分も試して、効果が出たというあのゲストの方とかもですね、さまざまいる、そういうお話を伝えている番組でございます。またこの生放送だけでなく後日も聞いていただけますようにポッドキャストなどでも配信を行っております、Facebook でその情報なども配信しております、ぜひ福岡町角森部地区 Facebook をなさっている方はこの Facebook ページへアクセスしていいねをお願いいたします。そうしますと放送アーカイブがタイムラインに上がってきますよ。またスポンサーでもあります株式会社ゲットさんのホームページからも放送アーカイブお聞きいただけますので、こちらもチェックをお願いいたします。ということで本日もマッスルトーク満載でお届けします福岡町角森部地区。この番組はトータルコンディショニングジムゲット、皆様の健康を応援する IMB 株式会社の提供でお送りいたします。コミテンスタジオから生放送でお送りしています福岡町角森部地区、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いてのコーナーはマイジムのコーナーです。さあ今日のマイジムなんですけれども、先週ですね、私あの一人、宅トレ、報告ということで、この1年半ぐらいずっとあの森部先生のメソッドをですね、はい、私も挑戦させていただきながら、うん、いろんなこう悩みも含めてですね解決した報告とかもですねさせていただきましたが、そんな中でやっぱり僕もあのできないことができるようになるというのがやっぱり森部先生のメソッドの素敵なところだなと思ってまして、今一番ちょっとやりたいなと思ってるのが、アブローラ
ー。はーい、いいですね。
散々結構あの僕もですね負荷も結構上げて森部先生についていってるつもりではあるんですけど、アブローラーができないと、まあ、これはちょっとしょぼいんじゃないかと思ってですね、まあ、先週アブローラーができるようになりたいです、ね、初恋の告白じゃないんです好きですみたいな感じでアブローラーができるようになりたいですって言ったところですね。
ありましたね、まあ、熱いね、あのなんか訴えを私も聞かされましたが、
はい、はいまあ、そこであの先生があのアブローラーに関してはもう一時夏ぐらいの時にアブローラーに結構あのどういう風にやっていけばこれができるようになるのかとい こうメニュー開発されていらっしゃったので、う
ん、はい、
まあ、それを私もぜひ受けたいということでさせていただきました、
はい
はい、ちなみにアブローラー実際にあの先生が試してみてやってみてどういう種目だなという風にあのお考えですか。
どういう種目かというとですね、はい、まあ、何しとあのアブローラーのこうフィニッシュのポーズ、一番きついところっていうのが床とほぼ平行な状態になってますので、そこで体を支えるっていうのがまあ大変なわけですよ。まあ人間の体長くて重たいわけですね、はい、だからそれを支えるっていうのが非常に重要なんですけれども、最もやっぱ負荷がかかるのが肩ですね。肩、それから腰の部分ですね。ここが耐えれるか耐えれないかで全てが決まるという。
なるほどですね、
はい、ただほとんどの方はですね、まあ、ほとんどの方というか誰でもそうなんですけど、はい、あの必ず自分の身を守るためにリミッターがかかるんですよ
、
はい、だからまあやっていって、まあ、なんとなくこう軽くやってる人のを見るとですね、はい、俺もできんじゃねえのとか思ってやるじゃないですか、はい、ところがやっていくうちにですね、まあ、要はその立った状態から前屈してあの、はい、アブローラーをこう掴んでゴロゴロって転がしていくときはあんまり負荷が勝てないじゃないですか、はい、まあ、柔軟性さえあればまあそこまでいく。ところがどんどんどんどん足からそのローラーが遠ざかっていくときにですね、あるレベルを過ぎると、これは人によって違うわけなんですが、はい、あの急にですね、これはまずいかもしれないっていう身の危険を感じるんですね、
はい、感じます、
はいはい、それがまあ腕、まあ、肘とかですね、はい、肩とかで感じる人がいたり腰で感じる人がいたりと、はい、いうことになるんですけど、ほとんどの場合はですねそこで無理して頑張ろうとすると壊れるってことを体が認識するので、はい、脱力してペタっていってしまうんですね、はいはい、あるいは身を守るためにやってることなんです、はい、で自分が今一番きついのがどこなんだっていうことをまず本人が自覚しないといけないんですよ。したらこうもう腕がきついのか肩がきついのか、そしたらまずその腕なら腕を強くする、肩なら肩を強くするってことをしなきゃいけないんですけれども、じゃあ腕って言っても二頭筋なの三頭筋なのかですね、 肩って言ってもこう三角筋なのか僧帽筋なのか、うん、あるいはこう、まあ、大円筋とかですね、後背筋、まあ、その背中の部分なのかとかいうところを分析していかないといけないんですね、はい、でそれに合ったメニューを組んでいくっていうのが、まあ、僕の仕事になります。
なるほど、はい、ではあの挑戦したいと、まあ、僕みたいな人がいた場合はやってみて、うん、どこが一番きつくて一番どこがあの耐えれそうになくて崩れましたかというのをまず聞き取るわけですね、
うん、そうなんです。
もともとその、今の立ってのアブローラー、
はい、
いましたけれども、最初立ってが難しい方は、まあ、膝つきのアブローラーからやってそれを確かめるというのでも同じなんでしょうか。それともやっぱり立ってやる場合はかなり負荷のかかり方とか変わってくるもんですか。
もう全然違いますね。もう手こぎが変わっちゃいますんで、
は
い、
なるほど
ですね。だからまあもちろんそのこう女性の方とかだとですね、はい、もう全然支えられない方がまあ多分 99.9% ぐらいなので、うん、はい、おそらくまあ無理して立ったところから行くとまあ顔面から行ってしまいます。もう何人も見てきましたね。
ベチャッという
ガーンとか言ってなんかモデルさんとかも思いっきり顔面から行ってましたんでね。大丈夫かみたいな感じで思ったんですけど、商売道具がみたいなね。はい、ところが、はい、あの膝つきでやってもですね、あのお尻が動かないとあんまりやってる意味がないですね。
なるほどなるほど。
膝つきの状態で、まあ、要は四つ這いみたいなところからこうゴロゴロっていくんですけど、はいはい、みんなその体の重みをかけれないから、はい、手だけ動かすわけですよ。
あ、なるほど。
でそれでまあやってできたような気になってると、はい、ひどい目にやっちゃう。
なるほどなるほど、
はい、だからまあ腰からぐっと移動できるかどうかっていうポジションを取っていかないといけないので、うん、できれば立った状態からスタートする方がいいですね。
なるほどですね、はい、じゃあ立った状態からまずやろうとして、例えば腕がきつい、
うん、
肩がきついという風になった場合は、どういったトレーニングをやってその部分を強化するんでしょうか。
そうですね、まあ、一番やっていただきたいのはアブローラーを持った状態で、ね、はいはい、アブローラーを持った状態で腕立て伏せの形で止まるということですね。
おー、なるほどなるほど、
はい、
結構狭い手のポジションになりますよね。
そう、狭いし、うん、左右にこうグラグラします、
はいはいはいはい、
でもそれをピタッと止まって、アブローラーの上で腕立てのこうキープ状態ができるかどうかっていうのがもうまず第一段階。
その時腕立てなので体はこうまっすぐした状態でキープということですね。
そうです。これをまっすぐにしておかないと絶対アブローラーできるようにならない。
なるほど。うん、その腰を浮かしている状態じゃダメだよという。
浮かす方がまだいいです。
ああ、そうですか。
はい、反っちゃうとダメですね。
反っちゃうとダメ。
はい、反ったら絶対無理です。
なるほど。はい、じゃあその状態の時はちょっと腰が上がってもいいのでちょっと腹圧をかけるというか、うん、お腹を引っ込める方がいいですね。
それも絶対大事ですね。
お腹を引っ込めてキープ。
はい、
でその次はどういった。
その次はそのアブローラーの上でもうまさに腕立て伏せをする。
あ、腕立て伏せをする。
あの状態でね。だからこう狭い状態でうんってやるから、
はいはい、
ものすごく上腕三頭筋とかきついんですよ。
なるほどなるほど。はい、
それでまあ平気でね、こうひょいひょいひょいひょい、まあ30回50回できるようになれば。
30回から50回。
はい、
かなり
ぐっと可能性が高まってきます。はい。
30回から50回アブローラーの上ではかなりきつそうですね。
いやいや、できます。
そうですか。
はい、1日1回増やすつもりで。
なるほど。
はい、だ1ヶ月あればできますね。
1ヶ月ぐらいですね。はい、じゃこれができるようになったら腕と肩の部分はだいたいそのアブローラーができる可動といいますか、その重み負荷には耐えれるようになっている感じですか。それともやっぱそこからさらに腕は前に伸ばしていくので、
うん、
負荷はさらに上がるので別のトレーニングも必要になっていきますか。
そうそう。ね、腕をそこからこうまたローラーをゴロゴロっと転がしていくと斜めになっていくじゃないですか。はい、そうするとですね、ゴロゴロって転がって斜めになればなるほど背中の筋肉が必要になります。
背中ですか。
はい、広背筋という筋肉ですね。
はい、広背筋と言いますと以前ですね、私もさまざまな広背筋のプログラムやりましたけれども、そういったダンベルを引き上げるとかそういった形がよろしいんですか。うん、
いや、これはですね、もう懸垂の動きですね。鉄棒にまあぶら下がって、体をぐっとこう顎がバーよりも高いところに持ち上がるみたいな感じのイメージでいいんですけれども、はい、ポイントがありまして、手の幅は狭く持ってやらないといけないんですよ。
そこでも、
はい、
広く持つか狭く持つかでかなりこう使う筋肉変わってきそうですよね。
変わりますけれども、アブローラーにまあ特化して考えれば狭く持った方がいいです。
へ、はい、狭く持ってグッと顎まで上げていく、
はい、
これをキープでもいいですか。
でそれをですね、顎まで持っていくんでちょっと足りないんですよ。
あ、そうなんですか。
アブローラーやろうとする人の場合はグッとこう手の幅をこう狭く持って懸垂みたいにするんですけど、顎がバーの上じゃなくて、うん、手と溝落ちをつけるような感じです。
は
え、はい、こういう感じね。
そんなに、
そうそうそう、
うん、じゃちょっと状態は反るような感じ、
状態めっちゃ反るの、その時はね、
はあはあ、うん、
その時は
それかなりきつそうですね。
いや、きついんです、はい、
これはキープでよろしいんですか、それともこう上がったり下がったり、
上がったり下がったりですね、上がったり下がったり、
だいたい目安で何回ぐらいできるようになるのがアブローラができる条件になってきますか。
20回ぐらいできれば、
まあ、20回、
はい、
ハードですね。だからできないんだ。ああ、なるほど。
あ、いや、もうあの1日1回増やせばもう20日できますからねただですね、まあ、その腕立て、ね、そのアブローラの上でやる腕立て伏せだとか、まあ、そのこう、まあ、剣水のプルアップでこうグッとこう水落ちに引きつけるとかいうやつもですね、要はその腕とか背中っていうところにまあターゲットを絞ったトレーニングじゃないですか、うんうん、
はい、
でも実際アブローラの時は全身使ってるわけですよ、同時に。
なるほど、
はい、うんうん、これが意外とできないみんな、
はい、
局所的に集中してやるようなトレーニングができるんだけど、その統合した動きに還元するっていうのがなかなかできないですね。
なるほど、
はい、だからやっぱりアブローラ自体はアブローラをやりながら覚えていくっていうのが比較的そのこう早いステップをこう登っていくってことになるんですけど、
はい、
でところが実際やるとですね、やっぱりきついなっていうのがあって、うん、ちょっと不安に思ったりとかするんですね、はいはい、その場合はアブローラでゴロゴロって転がっていった時にですね、途中で止まるように何かあのこうストッパーを置いたり壁にぶつけるような感じにするんです。そしたら滑らないので、
はいはいはいはい、
安全なんです。
なるほど、
はい、であとはまあ徐々にそのこう壁から遠ざかっていけば、
うん、
いずれできるようになると、うんうんうんうん、いうことなんですね。
なるほどですね、はい、ありがとうございます。ということで今のところはですね、腕肩、まあ、上半身系の話をしていたんですけれども、うん、私も特にそうだったんですけれども、まあ、伸びるところは綺麗には伸びないけどなんとなく伸びるところまで行く、
うん、
そっから戻るとか、うん、腰が折れそうになるとか、うん、まあ、腹筋とかその下半身部分なのかなというところをですね、鍛えるにはどういう動きがいいのかというところなんですけれども、うん、
はい、まずですね、
はい、
下半身ではまあとにかく膝が伸展してないといけないので、
ええ、
太ももの筋肉ですね、
はい、
膝を伸ばすための大腿四頭筋というのがあるんですけど、
はい、
これがまずはピーンって突っ張るようにならないといけないんですよ、だから膝をまっすぐ伸ばした状態でレッグレイズっていう仰向けに寝転がった状態でね、
はい、
足を持ち上げる腹筋運動があるんですけど、これがまず比較的簡単なやり方、
うんうんうん、
でこれができるようになったら今度は鉄棒にぶら下がってレッグレイズ、うわーみたいな感じですね、
はい
はい、でこれもできるようになります、
はい、
必ず、
で
それができるようになったら今度はあのブルース・リーがやっていたあのドラゴンフラッグってやつですね、はい、もうまああのまあ、ベンチのこう台とか、
はい、
まあ、その頑丈なこうなんていうのかな、まあ、ジムとかに行けば大体まあマシンがあるのでその重みでできるんですけど、背中の肩甲骨の部分だけをまあ床とかまあベンチの上に乗っけてですね、
はい、
で体自体はもうまっすぐに伸ばして、そこからこうグググググっとですね、肩甲骨を支点にしてこう体を一直線にしたままぐっと持ち上げていくってやつ、
はい、
これをやっていくとですね、はい、大体できますね。
すみません、あのできないことばかり、
そうだから時間がかかるの手順がね、
はい、アブローラーにたどり着くの
やつ、いやだからアブローラー簡単にやってると結構すごい
です。すごいってことですか、
はい、すごい
な、なるほどですね、はい、実際ですね、私もあの先週ですね、そのアブローラがやりたいということで、まあ、ドラゴンフラッグということではないですけど、鉄棒にぶら下がってのレッグレイズですね、うんうん、あれもさせていただいて、あとですねこれ効くなと思ったのがバランスボールに肘付きになって、うん、腕立て伏せのように斜めになって、
は
い、そこから肘をグッと前に出して、そしてまた戻していくと、前に出したところで非常に体を支えるポイントが少なくなって非常に不安定になる、その時にちょうどアブローラーで体を支えている時のような股関節部分、うん、そして腹筋部分の、負荷を感じてですね、うん、やりました。あれもかなり手軽にできて、かつ負荷を感じることができて、そこを鍛えられてる感じがあったんですけどですね、
うん、あれはいいトレーニングですよ。
ですね、
はい、まあ、安全だしですね、あれだったら、
うんうんうんうん、
でアブローラーを、まあ、やるためにそのバランスボールを使ってやるじゃないですか、
はい、
であのバランスボールもですね大きさがあるんです、いろいろ、
ほうほうほうほう、
で、まあ、大きいのからスタートして、
はい、
大きいのからスタートするということは床から遠いので、
うん、
比較的体感は楽なんですね、で慣れてきたら徐々にボールのサイズを小さくして床に近づいていくと、もうあのプチアブローラーですね。
そうですよね、
はい、
なるほど。逆にでもじゃあアブローラがバッチリできるようになると、うん、ドラゴンフラッグもできるようになるってことですか。
これがまた簡単にいかない。
そうなんですね。わかりました、まあ、そうやってですね本当に各部署で、こうパートごとにですねさせていただいたら見事にまたもう筋肉痛バッキバキでございます
ですね。いいでしょう、
いかにだからアブローラの種目自体がですね負荷が高くて、普段から筋トレしている僕でもですね筋肉痛になるようないい効果がですね出るということが分かりましたので、まあここはもう引き続き普段の筋トレに含めてアブローラができるようになるというのも目標にしていこうかなと思います。
そうですね、まあ、できるとちょっとかっこいいですからね。
ですよね。
ぜひものにしていただきたいと思います。
ありがとうございます。ということで今日のマイジムはですね、アブローラができるようになりたいというですね、
熱い思いでね、
熱い思いでお届けしました、はい、ではここで一曲マッスルソングいきたいと思います。
はい、それではですねここあのスタジオの外にもですねクリスマスツリー出てきましたけれども、マライア・キャリーのナンバーで All I Want for Christmas is You。